はい、2月の27日木曜日17時になりました。木曜人チャンプルの時間でございます。
はい、よろしくお願いします。
どうもありがとうございます。
深夜です。お願いします。もう言っちゃった
言った初めてのタイミングで。
よろしくお願いします。
ちょっとさ、このテンションで言ってみて、俺なんかの真似してやってみてね、ヒートね。はい、どうも、アラケシアです。よろしくお願いします。
そして私がトモキです。よろしくお願いします。
はい、劇団スカラキョンソです。
そういうところでしょ。そういうところをやっていって、木曜リジンチャンプルはね、変わらぬ味を保ってるわけだよ。私は何年もこのメンバーが
変わらぬ味だったら別に変えなくたっていいじゃないですか。
急にすごいテンション上がったし、あの、アキアは俺たちに合わせてねって言ったら、俺には何もなくて、俺はもう合わす前提でいるっていう。
トモキは絶対合わせられるさ。
始まる10秒前まで携帯いじってた人に言われたくないよ。
あの、ね、だからそういうマリオカートやってましたよ。
最近死にハマっとんよ。
俺がでもさ、教えてから。
でも俺たちがな、でもモルジンチャンプルやって7年ぐらいでしょ、
はい、
7年間このメンバーでずっと入れるってことは、やっぱそういうことなんだよ。
どういうことですか。
だからこの常に俺たちは、うん、ね、このメンバーで、いつもの気の合ったメンバーがいる。
アウンの呼吸でね、通過で、
そう、はい、そのツーカーがお前まだないんで、まだちょっと埼玉の匂い。
まだないの。
まだないの。
いや、まだないのやったら、まだ埼玉の匂いがする。
なんならここのメンバーもラジオ前からの知り合いだから、それこそ私沖縄に来てすぐぐらいのメンバーですよ。9年ですよ、9年。
そっか。だってデビューが
2011年9月11日のあれ、日付変更戦ですよ、
最初の日付か。でもなんか、あの、上がりハマー音楽堂で
やつです
ね。でもなんかヒートがね、なんか SNS で書いてたけどね、あの、初めて友達だったのはチャンヒビットトモキだなって書いてた。
やっぱツイッターやってるな、この人な。
似てるな。
ツイッターにしか書いてないからな。フェイスブックには書いてません。
だからトモキとチャンヒビなんだって思ったけど、俺なんてところに先に入ったのに俺と友達じゃなかったんで。
友達ではないでしょ。今でも友達じゃないよ別に。
友達じゃなくて、あの、もう
先輩後輩のあれですか。
そうで、頭になりましたからね。
いや、関係ない、
上司と部下。
言ったら上司ですよ。
あ、そうか、上司と部下か。
え、誰か部下や。
いや、社畜と思ってる。すげえ使われるわけ、忙しいわけだよ、ほ
ん
と。
そうそう、まあ、日比ちゃんがね、卒業すると来月で。
寂しいね。
ね。
そうだね、っていうの、僕が、ちょっと前にそんな噂を耳にしてて。
はいはいはいはいはい。
ただ、うん、あの人ちょいちょい、
まあでもちょいちょいね、
ちょいちょい言ってたんですよ、
うんうん、まあ、でもずっとそれこそ私がまだマネージャーやってた時から、もう、あの、岸本も日比ちゃんも辞めるとかっていうのをしょっちゅう、もう2、3回もう聞いてはいるから。
そうなんだ。
そう、なんか辞めます、何月で辞めます、でどうする、やっぱ続けますっていうのもずっと、あの、やってた、やって繰り返してる子だから。
それこそココリッチも解散します、いやでもせずに1年 やります、
うん、
結果その後解散しますとか、なんかそのいろいろ、まあ、事情もいろいろありますけど、変わってて、その辞めるっていうのもずっと辞めたいとも言ったりとかしてたから、なんか、しかも僕が聞いたの1月ぐらいに聞いたの、今年の、
はいはいはい、
しかも本人とかからじゃなくて別から聞いた
んらしいよって、
なんか、チャイビさんの同級生の方にたまたまお会いして、ああ、響の相方、元相方の子だよねってなって、あの、ああ、そうですみたいな感じで話してたら、あ、響3月辞めるんでしょって言われて、
ええ
ー、ってなって、
あ、その人はもう断定的な言い方なんだ。
え、わかんないっすっつって、あ、でもなんか前から辞めたい辞めたいって、あ、この間飲んだ時言ってたけどな、北海道行くって言ってたよっつって、っつって、いや何も聞いてないですけどねっつって話してて、だから、まあ、いつもの、その、まあ、寄った時にも俺辞めるっていうのを言ったんかなぐらいでしか思ってなかったら、僕らがそれを本人から僕らお笑いのメンバーに聞いたのも先月のライブのこの当日、
先月2月1月、
あ、今月か、
今月
か、先週だ、あ、先週ライブありがとうございました。
いや、遅い。
そのライブの当日の夕方のリハーサル終わり、
リハーサル終わり、
はい、
あ、
そうなの、そう、
みんなに発表したのか、
うん、
じゃあもう、あと1時間後ぐらいに会場ですと、
うん、
っていう、最後集合して、なんかその本番前に、なんか会場前に、なんか最後に確認ありますかみたいな、その時間の時に、あ、すいません、来月いっぱいでやめますみたいな感じで、ってみんななって、
そんな感じだったんだね。
そう、だから、あ、ガチだったんだっていう、
だ、先週さ、
来ましたね、放送中に、
はい、放送中に突撃で、はい、でトモキがその答えをどうか出したっていうのは、その先週のライブ来た人は分かるわけです、
はい、
結局は一緒にやったんです
か。やりましたよ、先月のサバイバルのトップバッターがチャンヒビ、
うん、
で僕が一緒にネタやり、2番手が僕、う
ん、
ピンで自分のネタをチャンヒビの直後にすぐやり、
うん、
でサバイバルと4組ぐらいやって、 G2 のトップバッターでサーキーとネタやり、
うん、
3本ぐらい出てネタ、はい、先月、あ、今月か。
どうでした、3本とも結果震いました。
いや、ね、単純にもう忙しかったなっていう記憶しかなくて
そうだよな、
まあね、
ネタやっては着替え、
日付変更戦みたいだね、
はい、だからその免疫はあったから僕は着替えをもうスタンバイするという、この事前にやらないといけないことというか、
うん、
しかも一応今部会やってるんで、
あ、はいはいはい、
もう袖で上とやり取りしながら着替え、
うん、
で僕が出る時だけ元々やってたピロンにちょっとお願いしてをやって、着替え、ネタ全部終わったら、部官入れ替わり、その後はずっともう上とやり取りしてみたいな、なんかすげえバタバタしてたライブ、僕の中では
バタバタライブだな、
バタバタライブだな、
バタバタオリジンバタバタライブだな、
はい、気づいたら僕はね、24秒ぐらい尺オーバーして、
結構だな、
24秒って結構な、あれ
24点マイナスですよ。
あ、そうなの。
だから100点取ってても76点、
はい、
あ、こんなに前今回はあれだったんだ、
だから来月は僕がトップバッター
はーい、ということで、ね、は
い、ありがとうございました。
はい、ツイキャスの方もいらっしゃっております。
はい、ありがとうございます。
笑い大好き、
う
ん、カレー大好きオラバーさん、秋山さん、ともきさん、にゃろっかくさん、こんにちは。
こんにちは。
今週もよろしくお願いします。ということで、旧具志川市のおれさん、こんにちは、初見です。
すげ
え。あらかきさんがいる。
いる。
あらかきさん、ちょんまげ、かわいいな、うん、おじさんだけど。
ちょんまげ、
ちょんまげというか、どうしたんすか、噴水みたいになってるけど。レップチェンチェイさん、
チェンチェイ
今リアしたよ。先ほどいらっしゃった方ですかね。ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、ファミマの店員さん、こんにちは、今日はリアルで聞けますと。
ありがとうございます。
かな、先週のオリジンライブ、ともお姉さん可愛かったと、お笑いカルタスキャラブさん女装した、
はい、
なんかさっきのツイッターで、
サーキーのやつでです
ね、サーキーのやつで、サーキーの、親友みたいな感じで、
シーンとしたけど、お笑いカレー大好きワラバーさんから、ひびちゃん抜けたら金曜日ちゃん新メンバー誰だろうという、
ね、
もうこの辺まだなんか、これからみたいです。来月いっぱいでね、うん、だから
ここから誰か動くとかもあるのかな。
いや、だからさ、またかっていうね。
そうね、だから木曜以外がまた変動するっていう、
変動するっていう、なかなかね、1年あまり続いてないというか、
今も金曜日は、リエと
リエさん、ひびちゃん、ラムちゃん、
ラムちゃん、
もともと雪の部が最初やってて、で雪の部も辞めるって言ってラムちゃん入っての、だから
なんかでも不思議なメンバーで回してるな、
金曜日。そうなんですよ、
なんかなんかすごく不思議な不思議な感じ。
リエさんはだからひびちゃんをなんか扱いきれないじゃないけど、あいつさ
まあ、ひびちゃんでもこのままの流れだと秋山氏が行きそうな感じもするな。
行くかな。
行かないはずよ。
いや、だからラムちゃん
だってリエさんが劇団オゼメンバーでいるから、
あ、そう、
多分芸人じゃないですか、行くとしたら。
そう、ラムちゃんを誰がどう扱えるかっていう感じじゃないですか、
ね、だからやっぱお笑い芸人さんが来てくれた方がいいかもね。
そうですね、だから今誰が行くのか。
浮舟やってないよね。
やってないですね。
浮舟
ラジオはやったことないです。
ヤンビーとことぶき、
あの二人声低いからな。
まあ、ことぶきはでも声だけ聞いて、ことぶきもヤンビーもいい声ではあるからね、うん、
ヤンビーは、あ、ヤンビーもな、声低いけど、なんかそのテンションの上げた感じが、
へいへいへいへい、
できないしな、
まあ、でも皆さん楽しみにしてね、
まあ、そうですね、これから多分、
あの楽しみにして、
まあ、ラムちゃんもだし、リーさんをね、こうどう扱うじゃないですけど、
うん、
なんか。なるかっていうのはちょっと楽しみですね。あんまりなんかリエさんが芸人と、なんていうの、舞台では絡むけど、なんか素で絡むとかってあんまりリエさんないから、
いないよね、
うん、
ほぼ見ないね。
ほぼ見ない。
ついに FM 那覇にピロンが来るかな。
いや、喧嘩流血騒ぎになるからリエさんと下田と同じブースに置いたら流血騒ぎになるから
二人が顔合わせただけでリエさんがすごい楽しそうな顔になる
から。そう、でもなんかいじりに行くんだけど、
う
ん、
上
手にいじりきれないから下田とが本気で逃げるっていうね、うん、一回下田とがネタでね、誕生忘年会で誕生日祝いして、はい、ハッピーバースデー歌ったら女優さんがケーキを紙皿じゃなくて普通の皿に乗せたケーキを僕の顔にガーンって当ててきて、はいはい、僕血流しましたって言ったら、そうそう、あれ
おととしかな、
そうそうそう、おととしもっと前かな、リオかどっかでやったような、う
ん、そしてね、
そうそう、っていうのはあれはリエさんです。
あ
そうそうそう、
ネタにしてました
ね。ネタにしてたね。はい、ということで、はい、ライブもありがとうございました。
ありがとうございました。
まあ、ライブといえばそうなんですけど、最近そのコロナさんの影響がすごいですな、
ね、
もういろんなところで各地でイベントがもう中止と。
そうですね、だからこのなんていうんですか、ライブとかみたいなイベントだけじゃなくて、うん、もうスポーツとか、うん、オープン戦が野球も
無観客試合、
うん、テニスも無観客試合になったりとか、
テニスゴルフ
無観客って言ったらまでちょっと戦えるけど、俺ら舞台でさ無観客って意味ないからね。
まあまあまあ、
だから、ね、結構ライブとかもそうですけど、まあツイッターとかで上がってるのはもう無観客でやってネット配信で、まあ、このチケット買った人だけが見れる特典みたいな感じでできないかなみたいな。
あでもな、生で見るあれがいい
はずだからね。家ではみたいにはなれないですからね、うん、なかなかね。
だからそういうイベント系、エンタメのイベントしかり、そのスポーツしかり、うん、あとあれもなくなってるらしいですね、今就職説明会みたいな。
あそうね、合同説明会、
合同説明会があ
って、ああいうのもない、まあ、こっちもそうだけど、でっかいところでブースで借り切ってやってるから、
影響で、
この影響で、
なんかあれもあったって、入学卒業式もなくなるみたいな。あ
なんか3年生だけとかちょっと縮小したり、もう映画祭、国際映画祭も縮小してやります
って、ね、レッドカーペットなくなるって発表があったらしいですね。
あれがなんかね、いつもメインな感じだけどね。
だから俺らのね、沖縄 の頑張ってる劇団シアターテンさんも今週末から舞台だったんですけどもね、もう中止になりましたと。
延期ですね、
あ延期か、うん、SNS で発表されておりましたので、皆さんお間違いのないようにお願いします、
うん、はい。もう延期、まあね、書かれてるけど延期って言って、まあ、よくあるのがだから1年以上前からこの会場を押さえてるじゃないですか、うん、だからじゃあ延期しますって言って、まあ、言ったらね、このコロナがいつ収束するかもそうだし、じゃあ収束したからやりましょうってなってもなかなか会場を抑えられなかったりするとね、
そうなんだよな、
大きいイベントは大変ですよね。
なんかね、これなんかニュースの、ね、イベントを例えば内地の方、うん、有名人のコンサート、
う
ん、もし中止延期にするとしても莫大なお金が動くと、
うん、まあね、そうでしょう。だって
だからそれで、どうした方がいいのかというのは相当問題なやつです、うん、で嵐がジャニーズの、
はいはいはい、
中国で
イベント中止したと、台北が中止になりましたね、
うん、あれは結構すごい決断だなってなってたみたいですね、
うん
うん、これを知った後だとね、
うん、
相当金がかかるっていう状況で、まあ、中止するってことは相当何百かな、分からんけどね。
だもう嵐はだって、ね、なんつうの、コンサートやるだけでやるのに奥のお金が、まあ、経済効果があるから逆もね、損失もあるだろうし、
コンサート以外のところもね、その周りのホテルとか、ね、
だってハワイとかでやるのにヘリコプターで登場する人たちですよ、あの人たち、
うん、
そう
ね、
それは別にいいけどな。
いや
だでもその縮小、そのちっちゃい番じゃないけど、俺らもさ舞台、うん、そのお笑いも劇団もやるにしても、うん、やっぱ今さらキャンセルってなると、もうやっぱりその劇場代は出るわけだよ。
まあね、
キャンセル料っていうのもね、うん、例えば結婚式場もそうですよ。
そうだね、
結婚式はどうなってんですかね。
あでもちょいちょい出てきてはいるみたいです。
あそう、
うん、
結婚式なんかかわいそうだな、せっかくの
晴れ舞台、まあ、晴れ舞台で用意も 1,2、ね、ヶ月前から
で、これでさ、これこそみんな試されるさ、自己責任でじゃあ来てくださいっつって、
うん、
あこの人は自己責任で来ないんだって判断になるさ。
いやでもそれはでも責めるあれでもないですから、ね、
責めるあれじゃないけど、一応名前がいっぱい置かれてさ、みんなの、あこの人来ないんだ、この人来るんだみたいになった時に、
いやでも結婚式とかってやっぱ誰に見せたいかって、友達とかもそうだけど、おじいちゃんおばあちゃんとか、まあ、親とかじゃないですか、
うんうんうん、
ってなった時にやっぱ年齢的にね、その方たちに見てほしいけどできないっていうのは、なんか多分その方たちが一番あれじゃないですか、まあ、ちょっと怖いというか、
うん、
こういうところにあんまり 来ない方がいいよっていう感じの人たちだから、うん、なんかね、
なんかねだな、
なんかね、
早くどうにか対策が、ね、出てきてくれたらいいんですけど、僕らも結局4月の2週目に予定してますし、うん、オリジンお笑いライブ もう来月の第4土曜日って決まってますから ね、で今あの政府が発表したのは2週間とりあえずイベント中止延期してくださいと、うん、なのでまた2週間後にちゃんとした答えが出ると思いますけど、うん、これでまた2週間延ばしてってさ、もう多分お笑い俺らも結構厳しくなってくるかもしれないな。
これね、だからコロナの対策とか何が効くとか、何がどの情報が正解なのかがよくわからないから、
今結構出回っなんかね、60度あ違うな、
え
なんだっけな、
お湯な、
おそうそうそう、お湯、
あでもこれもなんか俺今日またさっき見たのだとデマみたいな書か
れてあれはデマですよ、う
ん、なんかしかも60度、
うん、なんか体温より低いお湯20度だっけな、はい、なんあ人間って36度
7
分かなんか30度のぬるま湯を飲んだら、はい、なんか死滅するよみたいなことをなんかデマが回ってるんだって、はい、でも人間の体温って36度ぐらいが平熱じゃないですか、はい、その平熱より低いお湯で死ぬウイルスだったらそもそもかからないからっていうのとかが一緒に回ってるわけ、うんうん、
だからなんか僕が見たのは、まあ、熱に弱いのはって書いてあって、うんまあ、だから今寒い時期この1月、うん、2月が、うん、だからバーンって広がってるけど、うん、なんか単純に外の外気温が上がればこのどんどん死滅していきますよと、だからなんか夏頃にかけてどんどん、
まあ、収束するんじゃないか、
いや増えていくんじゃないかっていう話が一回あったんですよ、ニュースかなんかで言ってて、このもう4月5月、うん、進むにつれてなんかもうどんどん被害が増えていくって言ってたけど、それはありえないって言ってる学者もいるし、熱に弱いもともとウイルスだからみたいな、だから換気してで外に出せばあの勝手に死ぬよとコロナウイルス、
まあ、なんか沖縄が少ないのはなんか湿度が高いからだって言ってる人もいるみたいな、
うん、いやでも単純にだから換気しなさい、
うん、まあでもうん、
それはこもってる中にウイルス持ってる人いたらそれは広がるよっていう
それは、ね、
結構当たり前なことを言ってそれをやってなかったんだ、だからなんか逆に病院にこの、ね、分けて感染した疑いのある人を隔離してみたいな、うん、換気してないから、うんうん、逆にそこでそれは、ね、まだ可能性ぐらいだった人が発症したりとか、うん、菌を増幅させてるだけみたいなあれもあれば、
まあ、言ったらでもインフルもね換気しもちろんしたりとか、あとお水飲んだりとか、このお水飲んで、まあ前も言ったけど口の中にいる菌を胃酸で殺すじゃないけどっていう方が有効だから、まあインフルとかのこの対策と対策は一緒と、かからないもしくは発症しない、だからなんか今あれみたいですね、インフルエンザのあのかかった人が最小って少ないって、みんなこのコロナウイルスのやつでうがい手洗いしっかりしてるから、うん、インフルエンザにかかってる人がめっちゃ少ないって、
面白い結果だね、
うん、だから結果ね、
でも意外にインフルの方があれね、致死率は高いんだよね、
高い高い、
面白いことに、うん、
そうだからまあまあでもね、
うん、昔 SARS が流行ったっていう、あの SARS 自体もウイルスは同じコロナウイルスらしくて、
あそうなの、
そう
今のは新型コロナウイルス、
そのそれの新型が出てなんかわーってなってますけど、だからなんか別物ではなくて、だからその SARS をこの研究して、うん、この収束させた人がこの換気しなさいとか、うん、同じウイルスなんだからっていうのを言ってて、で空気感染しないから、うん、飛沫感染だからそのインフルと同じように
手洗い、
うがいとか、あとマスクして咳とかくしゃみするときは今はもうこの手で押さえるだけじゃなくてもうタオルとかで押さえるとかっていうのをしなさいっていうのを言ってる記事が上がってたり、だからそっちの方がなんか信憑性あるなと思ってたらテレビで違うことを言ってたりするから、
うん、まあでもちゃんとね調べてこうなんかデマは流さないとか、でもまあうがい手洗い、うがいも6回以上した方がいいみたいですね、とか、
でもやっぱ最終的にうがい手洗いだな、
うがい手洗い、
これしかねえな、
で手洗いも、うん、自分が大学時代そういう、まあ、食品衛生とかの仕事勉強してるからあれだけど、はいはい、30秒かな、まあ、もし変わってたらなんですけど、
はい、
この手洗うじゃないですか石鹸で、
はい、
倍の時間で水で流さないって意味がないですよ、
ほう
ただつけてシャーってやってバーって洗うだけじゃなくて、
そうそう多分だからみんな1分ぐらいかけて とか30秒ぐらいかけて石鹸で手洗うとするじゃないですか、はい、で流したらすぐ終わりじゃなくて、
泡を流したら終わりじゃなくて、
もう30秒ぐらい水でジャーってやらないと、この石鹸で菌が上に上がってくるじゃないですか。でそれをただ流してるだけだとまだ 手に残ってる状態だから、洗い流さないと意味がないって。
はあ、初めて聞いた。
そうだから
30秒長く水に当てればいい。
ちゃんと、ね、まあ、30秒というか倍ぐらい、この手洗ったより倍水でちゃんとやらないと菌が流れ落ちないって。
たまにあまり長くやってると親がね、早く水止めない、まあ、
水道代の問題でしょ。あれは
また違う問題
だ。まあ健康の方が大事ですからね。
あれね、ちゃんと手のひらだけじゃなくて、
手首とか、
最近なんか聞いたやり方、まずこの全部全体につけて手の甲とか、うん、あとこの山を作り、
恋人つなぎみたいなしたやつ、ね、
はい、やってお山を作ってこすった後に、うん、手のひらをこの爪でがあってこすり、うん、で爪の中をペンペンって飛ばして、うん、最後親指をこうバイクのあれみたいにグングンってやるっていうのがなんかすごい回ってきました。
飲食店のあれ手洗い場とかによく貼ってある。
貼ってあります。バイトの、ね、マック行けば多分
あある
カウンターからも見えますよ。
あの辺結構肘まで洗ったりしますからね、うん、しっかりと、はい、ということで、
そういう情報とかをね、うん、チェックしてこまめにやっていけばいいと思います。
真面目か。
いや、真面目なラジオをお送りしております、ね、
はい、
木曜7年目でございます。よろしくお願いします。一旦ね CM 行きまして、はい、メールツイキャストを紹介していきたいと思います。ツイキャストも来ていらっしゃってますね。
はい、
メールアドレスがorigin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。懸命に木曜オリジンチャンプル宛てと書いてメールお待ちしております。それでは一旦 CM です。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも、 YouTube、ユーストリームから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように。
はい、2月27日木曜日、17時22分になっております。木曜オリジンチャンプルやっております。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そこでも言うの。はい、
どうぞ。よろしくお願い
します。ツイキャスいらっしゃってますね。
はい、ありがとうございます。いらっしゃいませ。
は
い、
まあ、テルヤマ、テルヤマ、よろしくお願いします。
テルヤマナ、
マンダイさん、
マンダイさん、テルヤマンダイ。
ごめんなさい、言っちゃうんだよな。沖縄大好きさんもいらっしゃってますね。ありがとうございます。武蔵さんもいらっしゃってます。
ありがとうございます。
ともきさん、ひとみさん、しあさん、こんにちは。
こんにちは。
明日の金曜日ジャワーでミズが卒業ということで。
あ、そうなんですね。
卒業ばっかりだな。
うん、金曜日がね、卒業が2人。はい、
卒業シーズンだね。
卒業シーズンですね。田舎親父さんいらっしゃってます。衛生学的手洗いは1分。
1分か。
いや、結構長いですよね、1分って。
1分長い、
うん、だから本当に ずっとというか。
冬だったらできるわけ。
え、
冬の、
はい、
あ、お風呂でね、風呂で、
はい、
シャワーをやってるでしょ、
はい、
熱いお湯で、
はい、
意味もなくボーっとシャワーに当たるっていう、わかる？冬ならではのあれ。
え、夏の方がわかんない。そもそもシャワーよりお風呂にちゃんとって浴槽に浸かるから。
あ、そうなの、うん、ない？シャワーでなんか意味もなく、
はい、
あまりにも気持ちよくて、
うん、暖かくて、
ね、暖かくてもう
冷えてない。
ぼーっとね、シャワーに浴びるみたいな。
暑い時にちょっとぬるいお湯とか水シャワーの方がぼーっとしません？
ああ、全然
逆。そう、
お腹寒いのが好きだから。
ああ、もう暑い、
寒いのにちょっと暖かいじゃんっていうのが好きなの。
いやだもん、
なんかだから風呂から出られなくなるっつうね。
寒い時にシャワーだともう全然温まんない。
そう、
うん、
多分だからそれで
冷え性だから、
あれですよね、この入った時の風呂場がちょっと冷えて寒い寒いで、あったかいお湯出す、あったかくなってきたで、それ当たったらボーっとしてるみたいなことですよね。
その水からお湯になるまで待つのも大変だっけ。こう排水口に流れてくる、
え、
この水、
脱いでから、はいはいはい、脱いでからシャワー出します。
え、そうでしょ、
そうでしょ。
え、あ、お前無駄遣いしてるな、お前。
え、だって
お湯出して先に水からお湯になる間に脱いでるの、
うん、
あ、ダメだよ。
え、だってちょっと湯気であれですもん、温めたいぐらいですもん。
いやそれはもう水、節水を、
節水を、
志しない人。いやじゃああれだよ、60、70ぐらいになって心臓でうってなるよ。
え、でも沖縄の人は大体俺なんかのタイプだと思う。
もう
聞いたことないもんね。
ないですないです
。俺もお家でずっとこの荒垣家このやり方でずっとやってますよ。俺42年生きてますけど、
うん、いや
でもやっぱりその着替えてちゃんと裸んぼうなって、うん、お風呂場に入ってからキュッキュッキュッって出すと、そこから水からお湯になるまでの間、
その水からお湯
どう耐えるかっていうのは、この流れてくる水を避けながらね。これがまたな、
あれが嫌だ。
足裏でも冷たいし、
いいってなるの。
このどっかに当たった最初シャーって出たやつが、この霧状にちょっとね、しぶきが変えてくるときのはーってなる、あれが、あ、冬だなって思う。
そうそうそう、
一つのあのトイレの便座ヒヤってするのと同じぐらいの、
もうそれが無理。
情緒ですよね、ないの、
うん、
ないっていうか、それが無理、嫌だから。あれ
先にお湯では寒すぎるからだと思いますよ。
あ、沖縄来ても嫌。
いや沖縄だとそこでしかやっと寒さ感じきれんから。
ちゃんとじゃあさ、水からお湯になる間って俺の中で15秒いくかいかないかだっけ、
うん、
その間にちゃんと脱げる。全部
別に脱げるでしょ。
15秒でだよ。
分かんない、分かったことはないけど、
その後お湯が出て湯気でちょっと温まるまでもう15秒。
別に待ちはしないですよ、
わざと、わざと、
はい、待ちはしないし、わざとはしないけど、別にだからお湯になってもいい、お湯になってから入る。
いや俺その間に流れてる水がって思ってしまうんですよ。
ああ一緒。
その
だからよくだって
よ結局避けてるけど。
別に最初はこれ何にも使ってないでしょ。
僕は避けず、あ、自分が避けるんじゃなくて、うん、出すけど、うん、それに別に当たりにはいかないけど、
うん、
肌乾燥になるじゃないですか、
うん、
風呂場入るじゃないですか、うん、シャワーシャーって出すじゃないですか、うん、すぐまず歯磨きします。
え、
だってこれさ、
風呂場に入ってすぐ歯磨きするって、
はい、そのシャーって出た水で歯ブラシ濡らし、うん、口ゆすぎ、出して歯ブラシして温かくなってきたのをまず浴びて体温めながら歯磨きするっていう。
ちょっとそれは
そっちの方がなんかあのちゃんと使ってる感じします。
いや使ってる感じはするけど、最初に歯磨きするかねって思った。
いや僕なんかもう風呂とあの歯ブラシが一緒なんです。
だってそれはいいんだけど、
その間シャワー出しっぱなしでしょ。
あ、だからその間ずっともう浴びとくで、
え、絶対お湯の無駄じゃんそれの方が。
いやいや、で体を芯から温めるためですよ。あのお湯も溜めて入らんから。え、
絶対疲れって思うけどな。お湯で使った方が絶対水道代無駄にならないと思うけど。
朝しか風呂入らんからな。
ああ、あなたは浴槽タイプでしょ、
うんうん、そう、浴槽まず使わない。物置としか持ってないから沖縄の
人。俺もな、使わんな。
絶対浴槽のだってなんかほらシャワーとかも体洗ってる間とか髪の毛洗ってる間出しっぱなしだったら、うん、溜めてるのと変わんないっていうじゃないですか。
その時は止めますよ。だから歯ブラシして体をまず温める、うん、でその流れで髪も濡らす、
うん、
でその間に歯磨き終わるから流した後、
うん、
ボディソープあれにつけて、うん、ワシャワシャって泡立てたら一回お湯止めて洗う、うん、だからその止める時には歯磨いてる間に浴びたシャワーで体温まってるからもう寒くないですよ、
うん、
それの方がなんか効率良くないですか。
なんか
ちゃんと使ってる。
そっちの方がもったいないっていう気がする。え、じゃだから体洗うときとかあれだよ、流すときは私浴槽のお湯使ってるよ。
だから浴槽をまず使わない、もともとのそのもう溜めるのをしないし。
そうなんだよな。だから俺も浴槽使わんからな。
その流すときのお湯はその前に使ってたやつじゃないですか多分、
うん、
まだあったかいお湯でしょ、
うん、
なんていうんですかあれ、もう一回お湯使うときに温める
追いだき、追いだき、
追いだきっていうんですか、うん、まずそういうのがついてる環境にいなかったんで。
まあ、今はついてないけど実家はついてるけどね。
え、ついてんの。
ついてますよ、実家は保温してる。だから
え、炊飯器みたいな。
いや俺だから内地の人の家行って初めて見て何これって。
40度設定でお湯沸かすじゃないですか。したら40度になったらお湯沸きましたっていう。で、お風呂入ってる間とか蓋開けてたりとかするとやっぱ冷めるじゃないですか、逃げるから。したらもう冷めないようにもうずっと40度になるようにこうちょっと冷めたらお湯足したりとかでこうなんか
勝手にやってくるの。
そうそうそう、
機械が
だから文明って便利だなと思って。3
時間とかやってたらもうずっと3時間保温しっぱなしだから親は早く入ってって言って。
すごいね。
入ってすぐ切った方が安い。
じゃあ今度ヒートの実家でお風呂入れさせてや。
別にいいっすよ。
お湯だけを経験しようよ。
お湯だけどうやって経験するんですか。別にボタン押して終わりだけど。だから次の日の朝もあの入りたかったらお湯ためとそのままにしといてお湯だけだけ押したらお湯はそのままでまた温めて入る。
いや俺ね、たまにあるのよ浴槽に入りたいときって、
うん、
へえ、
たまにあるの、
はい、
溜めるでしょ、
うん、
入るでしょ、はい、もう5分もしたら出たくなるわけ、飽きて。
わかる、
わかる、飽きるんだよな。なんかこれな、何
スーパーみたいな、熱いってなって、うん、なんでこんなの何十分も使わなきゃいけないんだと思ったら、お湯をためる時間と入る時間が比例しないから、
そうそう、需要と供給が、ね、マッチしないの本当に。
だからもう水の無駄遣いしたなって思うだけだから、うん、で入りたくない。
食べ放題に行って飲み放題も一緒に頼んだら、うん、飲み放題ばっかりやってしまってあんまり食べれなくなるの。わかる？
何の話？
あ、結局食べ放題じゃなくてよかったんじゃないかみたいな。
単品でよかったんじゃない？つまみだけ頼めばよかった。
飲み放題だけやればよかったんじゃないかみたいな感じよ。
2000円で済むとこ食べ放題も頼んじゃったから。
計算する
とき
は楽だよ。
まあ、まあそうですね。
何時に来てもこの金額もらえますよ。
そうね。うん、
これと一緒だよな。お湯もだ、言いたいのはそのヒルトンキも言ってたけど、お湯をためて30分ぐらいでかかるのをためるのに、
はいはい、
結構かかるよあれ。
そんなにかかんないよ。
いや、かかります。僕は
15分ぐらいであれだよ、 いっぱいになる。
お前ちょっと
なる、本当になるってなるよね。
それをだから俺らは5分ぐらいで出るとすると、この10分しかも5分しか入ってないからな、まだ熱いんだよ、うん。でも誰も使う人いないんだよ。
別に膝抱えて待ってるわけじゃないんだからさ。
使ってくれねえんだよ誰も。この
15分お湯が出るっていうのも、あのもうだからその40度ぐらいに設定したやつをピッて押したらそのお湯が出てくるからですよね。
県外はね。別にうちでもだって家帰ったら先にお風呂ためてその間に片付けしたり。
これもまた難しい。俺なんかお家のやつは、うん、あのお湯と水を一緒にやらないといけないの。わかる？
わかる。
わかる？あれ、ま、難しいんだよ。頭に水が多い時に、もう、デジ
タル。あ、ぬるい、こんなに入れたのにぬるいみたいな時もあるし。
もうこれがめんどくさいんだ。
お湯を最初、ザーって前半入れて、そうそう、水を入れて、またそれを見ながらやらんといけんから、風呂場にいるから寒い
よ。寒い、そう。風邪ひく。
で、あ、ちょ、暑すぎるから水もうちょい入れようとかで、あ、やっぱりこれ溢れるんじゃない、大丈夫とかっていう、
あ、なんかちょっと小さいビジネスホテルみたいな感じだ。
そう、この塩梅を気にしないといけないっていうのが、
大変な
っていうね。だから そのボタン1個で何度か設定してそれが出てくるとかっていうハイテクな家に住んでなかったから。
だ、
実家とか。今も
今も今も
今一応40度とかのお湯はできるよ。
そう、今はできますよ。
だけど、
できるでしょ。
結局それ40度のやつだったらめっちゃ暑いんだもん。
暑くないよ。
暑いよ、湯船40度。
私42度ですよ、冬。
おめえ。
おめえ。
大丈夫か、おめえ。
俺、今でも40暑いな。
ダメ。
この冬も。40は暑かったな。
俺、でも湯船だ。
夏でも39か38とかですよ。
寒がり？
めっちゃ寒がり。末端冷え性だから全然温まんない。
末端か。
末端。
じゃああれだな。あ
の絶対分かってない。
上等なとこのさ、うん、ホテルとか行ったら、あの蛇口がもう新しくなってるじゃないですか。
うん。
蛇口が新しくなって
る。青と赤2つあるわけじゃなくて、
ひね
る
のが。
じゃなくて、なんかもう横に長い棒状のやつ。
はいはいはいはい。
片側をこう奥に倒すか、でボタンを押してあったかくするんだったら、またさらに赤いところにグーってひねるのあるじゃないですか。あれの調整がむずすぎて。
難しいね。
あれだからなんかピッてやって。
逆にでもあれ別に昔の銭湯とかもあんなだよ。
いや昔の銭湯はもっと熱いよ。もう近寄れんもん、あの蛇口のところ
が熱くて。ごめんなさい、昔の銭湯が俺わからないから。銭湯に行ったことがない、まず。
昔首里にあったよ、だるま銭湯って言ってた、だるま寺のところにね。
いや銭湯はもう僕の平成にはもうなかったっすね。
なんか銭湯はねあれなんだよ、
まあ、銭湯というかスパというかなんかそういうね、
そういうとこに別に風呂入りに行かないから。
あ、
でもこのホテルのあれで思い出して、今のホテルめっちゃ上等になってるの分かる？あのね、あの風呂場でね換気も回せるってのは当たり前さね。だけどね温風を出すとかね、なんかね要は
洗濯をそのヒートショックとかが多分あってから
洗濯物干せるように、
はい、
この例えば
浴室乾燥機でしょ、
うん、なんていうのあれすごいんだよ今の風呂場。
カーテンレールあるじゃないですか、うん、このホテル、うん、この湯船のところ、うん、
まあ、トイレと一緒のところとかでしょ、
はい、めっちゃ嫌い。
ユニットバスの
カーテンレール
っぽさより、そういうとこじゃなくてってことですか、
うん、違う
え
もうなんかね例えば水滴がいっぱい出るでしょ、ね、
浴室乾燥機の話してるんじゃないの。
浴室乾燥機すごいんだよなあれな。
うん、
浴室乾燥機は分かりますよ。
しんやさんとそんなになんか、しんやさんと同じ話してるけど、そこまでテンションが上がらないけどな。
あ、そうなの？
だって今、あれですよ、不動産とか探すときに、条件の中に浴室乾燥とかも入ってますよ。
あ、あるの？
あります、あります。だから、外に干すのが怖いとか、女性の一人暮らしで、外に干したくないから、ね、うん、浴室乾燥で、室内で干す人とかもいるから。
それでよか。俺、風呂場のさ、カビをなくすためにやってると思ったわけ、あれ。
あ、でもあれは普通に換気でいけるんじゃないですか。
換気時間かかるからな。
そうだから僕が住んでた実家の あのアパートとかは換気ももう物理的に窓開けないといけないから。
あ、本当の窓？
本当の窓。
窓があって、見られ
るやつ。かかって、
はい。だからなんかあの電気のスイッチがパチって押したらつくのがあるじゃないですか。あれと同時に換気扇もあるから。
ああ、はいはい。一緒パターンね。
はい。だから電気代が倍かかるじゃないですか。換気扇回すのと電気と。
うん。
だから。
なんでこれ一緒にしてんだろうな。
あ、そうだね。珍しいね。
昔、いや昔、え？珍しいの？
珍しいよ。
え、電気と、電気と換気別でしょ。
普通別で。
え？
で、換気は24時間ってなんか書かれたシールが貼ってあるみたいな。
あの、コンビニとかだったら。
え、それ最近じゃないですか。
コンビニが一緒になってるの多いよ。コンビニはね。
へ、
うん。
コンビニだったんじゃない？
珍しい
よね。じゃあ電気消したら換気ができない
ってこと？ブーンって止まります。換気扇、天井についてる換気扇ブーンって止まるんで。
騙されたんじゃないか。
いやいやいや。
間違えたんだよ。
でも俺が小1の小2ぐらいの時に引っ越してきた家にずっと住んでたから、その時期に作ったやつは全部それだと思うんですよ。
え、これちょっと万代さんも今聞いてたら、おろくはみんなそういうの聞いてみたい。
地域の問題？
地域でもしかしたらその地域に担当してるさ、
まあ、その
不動産屋が
不動産の作ったこのアパートさんみたいな、うん、だからもうあの今のボタンいっぱいついてるじゃないですか、お家、
うんうん、
その行ったら浴室乾燥の乾燥があり、
はいはいはい、
で同じ流れのところに換気があり、
はい、
これは24時間だったらここにボタンを置くなって思うんですよ。
まあでも消したい人もいるから、ほら外にね出
かけ、でもあれ24時間って書いてるから24時間回しとかないといけないんじゃないですか。
別に消したっていいさ。
え、じゃあなんでこの同じ中にボタンを入れた中に24時間換気って一言書いてある
した方がいいよっていう。
でもそしたら電気
つくな、しなくてもいいよってことなんですよね。
なんつ個人宅ぐらいだったらあれだけど、あの例えば厨房とかは24時間換気しとかないと、
うん、
あの気温が上がりすぎたりとか何かあった時に危なかったり、
機材トラブルもあるだろうし、いやだからその家庭用の話じゃないですか。家庭用の家のやつでアパートとかマンションとかのね、う
ん、だから長期でだってなんか出張とか出かける時は消していくでしょ。
だからそのボタン1個でいいじゃないですか、換気だけで、うん、それに1個24時間換気って注意書きがあるのがえ、じゃあもうこれずっとやったかんといけんのかなって思うじゃないですか。それ書かれたら消したら絶対ダメ、じゃあ消したらダメなのになんでこれオンオフのボタンあるんだろうとか、だからもうあのボタンがいっぱいあるのが難しいんですよ。
あ、そんだけゲームしてパソコンやって音響いじってるのにあのボタンで、
そうあれだけもうすごい不思議でしょうがない。これはじゃあ何消したらダメなのって思っちゃうから、うん、消してもいいんだけど24時間を推奨しますとかだったら
長い長い長い。
いやいやでもそこまで書いてもらうと、
だから24時間推奨、
俺ずっと24時間回してたらその分これを回してる電気代俺無駄遣いしてることになるじゃないですか。
そうだな、そうだよ、
それを教えてくれないじゃないですか。だから
でもだから24時間っていうシールはないから
結局電気代を取りたいわけでしょ。
いや電気代は別にでも入らないさ。
あ、そうか、
うん、別に不動産には入らないから。
そうだから、それをだから俺は今までこの電気と換気扇が一緒につくのすげえ便利だなと思ってたんで、
うん、
あ、便利だな
と思ってたん たんだ。
俺はデイジ不便だなって思うけど。
いやだから風呂入り終わる、着替える、あ、終わるじゃないですか。
来たよ来たよ、万代さん、いとこの家のトイレも電気つけたら換気扇が作動するシステムでしたよって。
そうトイレもだったのよ。だから、
じゃあやっぱり一緒なんだ。え、これおろくだけじゃないかマジで。俺
トイレも別々だよ。
いやトイレと風呂別なんですけど、
うんうん、
トイレも風呂もこのスイッチ1個で換気扇がパチって電気ついたらブオーって動き出すんですよ、うん、で消したらブーンって止まるんですよ、
うん、
だから風呂の時も風呂入る、
うん、
着替え終わる、
うん、
そしたら窓ガラガラって開けて、
うん、
風呂場のドアも開けっぱにして電気消して換気する、
うんうん、あ、
でトイレはだから親父が朝前に入ったら絶対臭いから、
うん、
親父が出たら電気消さないでってお母が言ってるのよく聞く。
ああ電気消せないでなんだな、
うん、換気して。
あ、なるほど、
ね、でもつけっぱなしだと怒られるはずなのに、もう電気消すとダメだから、
はい、だその場合のこのトイレの小窓は開けたらその匂いがまんま外に出て、すぐ開けたとこがあの隣の方も通る通路だから迷惑だから
そこは開けられないん
だ。そこは開けられないから、うん、あの電気を消さないで換気扇を回しといてっていう、
あ、めっちゃ
注意が飛び交うっていう。
それめっちゃ大変だな。やっぱ俺ダメだ、それダメだと思う。
いやだから俺それで20年ぐらい育ってるから、うん、
なるほどね。
そうだから俺初めて多分県外の人のお家のそういう風呂とか、
うん、
トイレにボタンいっぱいあるお宅にお邪魔したのが多分江守さん家が初めてなんですよ。
あ、
何年か前にその奈良県でライブやるっつって江守さん家にみんなで泊まろうってなって 行った時にお風呂入りなさいって江森さんのお母さんに言われて行ったらボタンがいっぱいあって、えどれが電気ってまずなって、で電気はなんかつけてしたらなんかお湯張ってあるから、うん、追い炊きしたらいいよって言われた。その追い炊きも初めて聞くし、
あ
江森さんって言うね、えあのニャンコラショさんは何を言ってるんですかっていう、お母さん、ね、状態だったのから初めてそういうボタンがいっぱいあるっていうのを知って、
カルチャーショックだね。
そうすごい時代は進んでるな。
進んでるよやっぱな。でもでもまあやっぱ言いたいことは俺たちはやっぱり浴槽使わないと
か。わかりました。長20分も20分も喋ってたよ。浴槽使わないで。前の CM
終わってからね。
だからよ。
はい。
はい。CM。
CM 行きましょう。
風呂なんかで喧嘩をするなって俺さんが言ってますから。
喧嘩はしてないよ、ね。
喧嘩はしてないですよ。
そうそうそう。
討論をしてただけです。そう。夕方まで風呂生ラジオ。一旦 CM
でCM でーす。
はい、2月27日木曜日17時40分になりました。木曜日ジンチャンプルのお時間でございます。
はい、ありがとうございます。
はい、ファミマの店員さん、沖縄住んでる時は脱いでシャワーでしたけど、はい、ナイチャー無理ですよ。ヒトミンはナイチャーだからそれで正解です。体によろしいですね、と。
ああ、やっぱナイチでは
お湯もう無理だね。
出しといて、
うん。
まあまあ、だから、
脱いでもすぐパッて、なんつうの、この、裸になって寒いっていう時間をいかにこう短縮できるかみたいな。うち実家はあれですよ。お風呂場の、なんだ、脱衣所に、あれあったもん。ストーブ。
え？
だで、この後ね、あれますけど、ヒートショックに気をつけてねって。だこの、なんだ、寒いところから暖かいお風呂入った時に
急にね、
急に心臓に負担がかかるから、それをなくすためにも全部暖かくしとく。だ今浴室とかも床とかもだから冷たくならないような
床の素材とか、
そうそうそう、水はけて冷たくないようなやつが使われてる。お笑いカレー大好きわらばさん、42度入れる秋山さんすげえと、
う
ん、
すげえ、これはすごいよ。
メイキングひなさんですかね、うん、私もひとみさんと同じく暑いのが好きと、うん、県外の方はだって、ね、お風呂とか銭湯とかは42度、だから露天風呂とかもうちょい暑かったし、43度ぐらいで、で外が涼しいからずっと入ってられるみたいな。
それは外寒いから入れるのは分かるんですけど、
う
ん、
露天風呂っていうのは俺入ったことねえな。
1回行ったらいいよ。
あります？
いや昔その県外行った時とかに入りましたけど。
男女
婚浴ってこと？
いやいや
全部別に婚浴じゃないですよ。
それこそ中学校の時の修学旅行とかで。
ああ、そっか、そんなので言ったら俺もあるわ、露天風呂。
そう、だからそういうのでしかないので。
婚浴っていう、
なんかもう大人だって温泉行こうよっていう、旅行行って温泉に入るみたいなのやったことないですよ。そんな贅沢なことはしたことはない。大人になってからは、
はい、お笑いカレー大好きアラバさん、朝まで生テレビみたいだったねと、
あって言いたかったんですよ。
そんなに討論してた、万代さん、先月末に明け方に消防車が家の近くまで走ってきて、何事と外出たら火事でもなく何だったんだろうと疑問に思っていたんですが、後で分かったのは、近所のアパートでお風呂に入った人がお風呂の扉を開けっぱなしでお風呂入って、湯気が流れて煙探知機に引っかかっての騒ぎでしたと。
煙探知機って湯気で反応するんですか？
どこよ。
あ、ホテルとかしますよ。ホテルとかだから閉めて入ってくださいっていう張り紙たまにしてありますよ。この部屋の煙探知機が作動するからって。
どのホテル？
その探知機はポンコツじゃね？大丈夫ですか？逆に心配になります。
温度がだから急に上がったりとかするから、その湯気で。
なんか俺の中でこのお湯の煙と火の煙は全然違う、うん、
そう別物だと思ってるから。煙じゃない、
温度、
あ温度で、
うん、だからその温度で感知するのってだとしてもポンコツじゃないですか。
の
九宮近しのりさん、煙探知機は、湯気でも反応するぞと。
それだったら別に風呂場に置かなければいいのに。
だからお風呂場じゃないってば、お部屋にあるのが、
あ要は風呂場から流れてきて、
そうそうそう、湯気で反応してってこと。
大変だね。
だったら
熱い湯で入ってる、
まあ、それホテルだったらそうですけど、家のやつがそれぐらいで反応するんだったら、料理できなくないですか。
いや料理できない、大変だよ、
その探知機が。
でも煙の問題じゃない、だから場所とか。
だ換気扇つけてても多少は家庭用の換気扇なんて漏れるじゃないですか、うん、うちの家がだからそうだったから換気扇つけてるのに気づいたらなんか肉焼いてたらめっちゃ天井モクモクしてるみたいな、
まあ、多分さっきからトモキのお家がちょっと何かあるな、ま
あ、いやだからもう20年ぐらい住んでたから広かったりするとそういうのがだんだんだんだん改良されて今のお家になってるからね、
まあ、まあまあね、
あ、じゃあ古き良き時代の、
そうそうそう、はい、メール紹介します、
はい、
ありがとうございます、
お疲れす、5本指です、ありがとうございます、オリンピックの女子バレーのチケットを取って、お、すげえ、
すげ
え、飛行機もホテルも抑えてるけどオリンピックが中止になったらどうしようと、バックファイヤーサンダーボルト、どうしようサンダーボルト、飲食店のオリジンチャンプルの3人さんのお店の影響はどうですか、じゃあ、ということで、オリンピックもなんか1年延期しようみたいな話が今上がってきてますね。
ただでももしオリンピックが本当に1年延期するにしても、うん、もう多分ね今のうちに貯金通帳下ろしてた方がいいですよ。
貯金通帳下ろしておく、どういうこと、
多分ね銀行が多分大変になると思う。
銀行がですか、
うん、
オリンピックで、
もうこの今いっぱい日本この資金使ってるでしょ、
はいはいはいはい、
多分銀行が持たないと思う。
急に何の話したんですか。
びっくりした、僕も
経済
俺さんがハテナだけ送ってきてくる
経済セラピストみたいな、なんか本に書いてあったんだよな、なんかで見たの、
あ、そのいろんな
あんまデマとか流すとほら
デマじゃない、俺そうやって見たの、
もうは銀行がどういうこと
だから経済的に大変になるよっていうの書いてあったの。もう何千億の今あれだからね、
いやそのふんぞり返って喋られふんぞり返ってカメラから外れ
バブルが弾けるときみたいになるってことですか、
うん、そう、いや今いっぱい使ってるからその分をオリンピックでね回収する予定だったのがなくなるって言ったら、うん、相当借金だらけってことだから、うん、銀行が持たないんじゃないかみたいな、あの
ちゃんと座ってもらわないとカメラにからはみ出してるから、うん、ちゃんと、まあ、せめて座って、
今経済セラピストに荒書きになってますんで、
荒市って言うんで、荒市古市さんみたいな、
旧具しかしのれさんラジオだぞ意味わからん話はプライベート、ね、ちゃんと話聞いてからね来週話しましょう、ね、はい、もう一つ紹介します、ともきさん、キャマさん、シアさん、こんにち は、
こんにちは、
ラジオネーム万代です、
万代
ライブお疲れ様でし
た、
仕事終わりで駆けつけ途中からでしたが見られました、次回は頭から頭から見られるようにします
あ、もう末期だよ、頭から頭をすべて頭と読むようになったらもう末期です、
末期ですね、言ったことないのにね、シアさんのこと頭なんて
末期だよお前
は、
ペンみたいに言ったら今、
はい、
どうぞ、はい、昨日政府から2週間はイベントを自粛する、私がそれに伴いシアターでの舞台公演も延期になり楽しみにしていたのに残念でした、早く収束しますように、そんな中自分の好きなバンド内首獄門同好会もワンマンライブの中止が決定したのですが、ワンマンライブの会場となるはずだったゼップ東京にて、はい、無観客ライブを、あ、先ほど言ったやつですね、無観客ライブをインターネット配信で行うことが発表されましたと、ライブ配信楽しみです、内首獄門同好会の皆さんも感染しませんように、それでは放送頑張ってください、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、
まあ、そうなんだよ ね、
だから、まあ、さっきね5本指さんのメールでもあるけど、
う
ん、
で結局 見るのはいいんだよ、じゃ例えばね自己責任で見に行くのはいいと、うん、
はいはい、
だこれでもしなんか感染になった時に、うん、多分叩かれるのはこれやった人たちだと、
そうですね、ま
あ
ね、
うん、はい、じゃあバレーでもいいし、その内首獄門でもいいけど、うん、ここで誰か出ましたってなると、うん、別に悪いことではないのに、ここの人たちがやったから
開催したから
みたいになるんだよな、これが大変なんだよ多分、
う
ん、
そうね、うん、
しかもだからね、それこそそのスタッフ関係者とか演者のね、
お客さんがかかるのも大変だし、うん、ね、演者スタッフがかかるのも大変なんだ、そうそう、かかるのも大変だしっていうね、お話でございますわな、
うん、自己責任、
まあ、難しいな、これは難しいよな、
来てくださいは、だから俺はなんか
だからやるのもやらないのもどっちの判断にしても応援を知る、行くか行かないかはそれはもう本当にあれですよ、
そうだね、
あれだけど
勇気が必要だよ、
そう、勇気が必要、どっちにしても勇気が必要、どっちにしてもだってね、中止ってしたらやっぱそれまで準備してきた時間だったりとかお金が全部無駄になることもあるし、
うん、
でね、開催してもお客さんが来ないかもしれない、うん、でそこでね、そういう
泣いた時の
リスクが、そう、リスクはでかいわけだから、う
ん、どっちもだからあれだな、マイナスのイメージしかもう持てないもんね、
そうね
プラスがないもんね、
だ 最初というか、あの東日本大震災になった時、まあ、向こうにいて、
はい、
で結構やっぱ自粛、
うん、
だったりとか、まだ余震が続いてるからって、それこそ演劇とか舞台とか、で、しかも計画停電があったりとかして、
はいはい、
1週間後ぐらいかなに、舞台やるって言って見に行ったんですよ、東京に。で、その時も電車がだから計画停電でいつ止まるか分かんないとか、で、そう、余震もどうなるか分かんないって言って、1000人ぐらい入る会場に、本当50人ぐらいしかいなくて。
嘘だよ。
本当本当。で、
そのうちの一人
で行って、でもその前説で余震が来て、もうだから照明器具が揺れたりとかしたらもう止めます、途中で止まりますと。それでもまあ
やりますよと。
やります。でもその代わりもだから、そういう避難指示とかが出たらちゃんと従ってくださいねっていう。
50名1000名入る。
本当に。
この50名の皆様はもう座席関係なく前から座っていいですみたいになるの、それとも好きなところいていいですみたいな。
一応もともとあれ、このチケットに、
あるさね、
そうそう、あれ番号だったけど、で私結構もともとが前の方だったんであんま気にしなかったけど、どうなんだ。でもさすがにだから前には来るんじゃないですか。でもほら、その人が来るかどうか分かんないじゃないですか。
だって浦添手だこ大ホールが1000名ぐらいだから、
うん、
あそこで50名ってことです
よね、うん、同じ50名でもなんかやっぱ規模が違うと ね怖いっすね、
元々のね、うん、客数が。だからで行く方もやっぱちょっと罪悪感があるわけ。
なんかしてよかったのかみたいな。
そうそう、
こんな状況までして、そうそ
う、こんな時に来てよかったのかなみたいな。だそれこそ贅沢というか、していいのかな、楽しんでいいのかなみたいな。
どうだったの結局やったの、最後まで。
最後までできました。
で笑った、
うん、
笑えるとかちゃんと笑った、自分の気持ちで、その笑えないとかじゃなくて
楽しめはした。
楽しめはしましたよ。
ただその始まるまでの、
でもやっぱどっかで不安ではあります。だからこのね、演劇だからそれ揺れるじゃないですか、ちょっと暴れたりとか、はい、音響のこのビリビリみたいな感じの、はい、大きな音出した時のやつはやっぱこれが余震なのかどうかがもう分かんないわけ。
はあ、はあ、なるほど、ね、
もう体がずっと揺れてる、余震で体がずっと揺れてる感覚だったから、これは何、地震なの、それとも普通に音響のこの重低音のあれなのかとか、
迫力なの、
そうそう、迫力なのか分かんないから、正直だから集中はできないですよね。
怖いな、
うん、
だ今も普通にいつも通り見るんだったら、うん、そんなこと頭にないから迫力すげえなーでバーって楽しめるけど、うんうん、その直後だったから、
そうだからね、
バーンって来た時に、あ、これは余震なのっていうのが一回頭よぎるからっていうことですよね。
すぐ逃げれるように自分も準備しなきゃじゃないですか、
うん、
まあまあそうだな、
うん、っていうのが頭にあるから、もうなんか多分 100% 楽しめたかって言われたら楽しめてはいないと思う。そうだからなんかね、自粛するのも違うけど、でもこれはね、またね、感染のリスクとか考えたらね、うん、
そうだから今回はね、危ないし、そのあれですからね、このウイルスとかの蔓延するやつだから、うん、また難しいところではあるんですけど、ね、だどっちにしろ応援するっていう気持ちが大事ですよね。さっき、
まあ、そうなんだよな、
ひとみが言ってましたけど、
誰にひとみ。キューグしかしの俺さんから、はい、新垣さんの単独は延期するの。曲にいつつ
俺の単独ね、
いつしてたんすか。
単独はうん、お家でやってるだけだから。延期も何も、
うん、毎日開催してますね。
毎日ドゥーチューミにします。
カチと SKE48 さん、うん、はい、コイン入れたよ、コイン入れたよ、コイン入れたよ、はい、コイン入れたよ、ありがとう、お久しぶりでございます。はい、もう一通メール紹介していきます。劇団オゼの新垣さん、劇団オゼの秋山さん、劇団オゼでないともきくん、劇団オゼの大城くまさん、お疲れ様です。
お疲れ様です。
キューグしかしの俺、略してキューグしかしの俺です。
略してない。
ところで皆さん、かなり意外かもしれませんが、はい、キューグしかしは一足お先にぬるぬるです。
ぬるぬるなんか
にり。さて、下っぽい話はこのくらいにして、先週末のオリジンライブお疲れ様でした。
ありがとうござい
ました。荒垣さんもラーメン屋のバイトお疲れ様でした。
ありがとうございます。
さて、ライブの話はこのくらいにして、はい、先週末は仕事続きでした。金曜から月曜日までの4日間で80時間勤務でした。
え、4日間で
1日20時間
え、
あと4時間しかないさ。2リー、本当に2リーだな。でも終わった後の達成感は半端ありま記念。皆さんはうちの職場ブラックだよなと思うことありますか、もしくはありますか。先々週ぐらいもブラックの話しなかった。ね、うん、 一人9個くらい教えてください。
ないないないない。
ないない。
あるよ、うん。さて、前置きはこのくらいにして、今週も荒垣さんのシナプスが心配ですが、リスナーのスピーディーワンダーさんに餃子をサービスして何とかしようとする人はリアルに怖いので、この辺で。
何とかするかや。
休暇しかしのルでした。過去酒茶漬けということで、
うん。ありがとうございます。
1日20時間。
これ、連続でしょ、しかも。
ってことでしょ。
すごいね。
まあだから、な、でも、なんか、あれでしたね、3日間ぐらい帰ってないみたいな。
うん、なんかありましたね。
ありましたね。いや、どんな達成感だったら達成感感じるのかな。
それは達成感と感じきれてるのが、
なんか、ね、感じきれてるからすごいよね、うん、いい仕事っていうか仕事的に楽しかったんだろうね
のか、まだか本人のもう鋼のメンタルですよその時代、精神論の時代に育った人じゃないと。
いやー、でもだってだ、
今の20代ぐらいの子がそれ80時間じゃ働いてって言われたら発狂するんじゃないですか。
無理だろうな。
俺さんだから達成感に変換できたけどみたいなとこあるんじゃないですか。
すごいね。
いや、舞台本番までに4日間しかないから頑張ってって言ったら、でも80時間ぐらいかかりそうじゃないですか。
まあまあ、それはだからできるじゃないですか。なんか好きなことだし、自分が達成したいことではあるから、
うん、で舞台の場合はだとなんか逆にやってやろうと思うもんね。
うん、昔もありましたもんね、大道具が全然作り終わらなくて、本当に小襟の前の日の朝4時ぐらいまで大道具作ってた時とか。
あ、やったね、市民芸能の時。
そう
前の事務所。
そうそう、
あ、覚えてます、
ね、覚えてる。もう平安と思いながら
平安懐かしい。
はい、ということで、
はい
はい、僕らが勤めてるとこはブラックではないです。
はい、違う、はい、
9個も出せないです、すいませんはい、というわけで、お時間が来てしまいましたので、終了したいと思います、はい今日もたくさんメールツイキャスありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。告知としてはこの後のオリジンは私が出ます。よろしくお願いします。
あ、そうなの。
はい、はい、というわけで、本日のお相手は、ともきと、
はい、荒川慎也と、
はい、劇団図から木山ひとみでした。
また来週、さよなら。
ありがとうございました。
この後5分後